皆さんおはようございます。おかえりなさい。今日はなぜ足を洗うのかと題して御言葉を取り継がさせていただきます。教会の暦はアドベントから降誕節へと移ってまいりましたので、今この時はバレントと呼ばれる期間に入る前、イエス様のお誕生の喜びを味わいつつ、御言葉に聞くという期間になっています。その一方で、私たちはこれまでヨハネによる福音書の連続公開説教を続けてまいりましたので、今日読んだところ、これはイエス様がいよいよ十字架にかけられる前、弟子たちと共に最後の食事をした、そういう場面へと入っていくわけです。そしてヨハネによる福音書は他の福音書と比べると、この場面で語られるイエス様の言葉が非常に多く、またそれはヨハネが私たちにイエス様はこのことを伝えたかった、そしてまさしくこのことが真理であるということを私たちへと語り伝えて、そのことを私たちは聖書から読んでまいるわけです。さて、私たちは最後の晩餐といいますか、イエス様が弟子たちと食事をする場面を思い浮かべるとき、どういう光景を思い浮かべるでしょうか。西洋の絵画でレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐という絵がありますけれども、あの絵にはイエス様と弟子たちが一列になってですね、テーブルに座って食事をするというような情景が描かれている。しかし、あの絵ばかりでなく、多くの聖画と呼ばれる絵はですね、主に中世以降描かれました。ですので、中世でのその文化を取り入れて描かれていますので、実は聖書に書かれているイエス様と弟子たちの食事の風景というのは、テーブルなどまだ使わずに床の上にですね、敷物を敷いて食べ物を並べて、そしてそこで食べる人は体を半分横にして食べていたというふうに言われますから、私たちが実際に思い描く光景というのは、実は聖画などでよく知っている光景とはまた少し違っている。そういうことにも私たちは気をつけながら、聖書の一つ一つの言葉を読んでいかなければならないのではないかと思うわけです。さて、今日のこの弟子を洗うという場面、福音書4つあるわけですけれども、いずれの福音書にもイエス様が弟子たちと最後の食事を共にした光景が書かれていますけれども、弟子の足を洗うという出来事はヨハネによる福音書だけに書かれている。つまり、この福音書を書いたヨハネは、このことはどうしても多くの人々に告げ知らせるべき、伝えるべきことであったということを彼が強調しているというわけです。ですから、彼が一体何をここで言おうとしているかということ、それをイエス様の言葉から、またイエス様の行いから、私たちは見ていかなければなりません。今日の13章の一節のところに、このような言葉が書かれています。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたとあります。ヨハネがここで私たちに伝えたいことは何か、それはイエス様がご自身のもとに集められた、特にここでは12人の弟子たち、そして彼らばかりではなく、ひいては私たちをどれほど愛しておられたか、また今おられるのか、けれどもそれにもかかわらず、神様がご計画されたその時が間近に迫ってきて、弟子たちと別れなければならない時が刻一刻と近づいている、そのことをヨハネは告げているわけです。新教旧約聖書の言葉では、イエス様が弟子たちをこの上なく愛し抜かれたと書かれていますけれども、以前の口語訳では彼らを最後まで愛し通されたというふうに書かれていました。 まあ、今新しい訳もそのようになっていますけれども、まあ、こちらの方が原文に近い訳だと言われます。最後まで愛しのかる、愛してくださる、どのような状況にあっても私たちを愛しておられるイエス様のことがここでしっかりと語られているわけです。そしてイエス様はここで取られる行いが弟子たちを愛することとして示されている。それが今日この箇所に書かれている弟子の足を洗うという行いに示されるわけです。そして読み進めていきますと、3節から5節にかけてイエス様がどういうふうにして弟子たちの足を洗っていかれたかということが詳しく書かれています。しかしこの場面というのは、単にイエス様が愛する弟子たちとの別れを悲しんでしみじみと過ごしているだけではありません。なぜかというと、2節にすでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたと書いてあるからです。この時、神様のご計画を何としてでも止めようと考える悪魔がイエス様の弟子のユダを用いてその時を止めてやろうと虎視眈々と狙っている、そういう様子が描かれているわけです。ですから、すべてのことをご存知であるイエス様はこの食事というのは愛する弟子たちとの悲しい別れというだけでなく、神様のご意志を阻もうとしている悪魔との緊張感の間にあって始まっていったということが書かれているわけです。さて、ヨハネはイエス様が取られた行動を細かく描いています。そして6節でようやくシモン・ペトロのところにイエス様が来られたと書いています。イエス様の様子がこの場面で細かく書かれているのは、イエス様が取られた行いの一つ一つが大切だったということではありません。弟子たちにとっては教師であり主であるイエス様、イエス様が弟子たちのために行われたことがあまりにも不条理であり、私たちにとってとても理解することができないような行いであった、それを表そうとイエス様の行動を細かく書いて弟子たちを代表すると言えるペトロのところにやって来られたと、福音書を読んでいる私たちにヨハネは注意を向けさせているわけです。ここでイエス様が取られた行いの説明している言葉の一つに注目したいと思いますけれども、私たちは昔といいますか、最近はあまりこういう言葉を言えないのかもしれませんが、誰かのために何かをするというときに、一肌脱ぐという表現をすることがあるでしょう。あるいは自分で使ったことがなくてもそういう言葉を聞いたことがあるかもしれない。これは相手を助けるために力を出すときに、こう着物を一枚脱いで力を出すということから一肌脱ぐという言葉が日本では使われます。それではイエス様が4節で上着を脱ぎというふうに書かれているのはどういう意味で使われているでしょうか。非常に細かい話になりますけれども、イエス様は弟子たちの足を洗うために何も力仕事をしようというのではありません。ギリシャ語の原文を見てみると、上着を脱ぐという単語はイエス様が命を捨てるということを表すために使う言葉と動詞と同じものが使われています。つまりイエス様がこの場面で上着を脱がれたというのは、弟子たちのために、愛する者のためにご自身の命を捨てられる、それをヨハネが表しているわけです。そしてイエス様が弟子たちの足を洗うという、この洗うという単語、これは油を注ぐという意味、油を注ぐというのはその人を性別する、祝福するという意味に使われるわけですけれども、私たちはすでに12章の最初のところでイエス様が墓に 葬られるために衣を塗られたという出来事を見てまいりました。その出来事と結びつけて弟子たちの足を洗うという行いがここで示されているんです。さて、今から2000年の昔、古代地中海世界のユダヤ人とローマ帝国に住んでいた人々にとって足を洗うということは主に3つの意味を持っていたと言われています。1つ目はその人の衛生を保つという意味、そして2つ目はその人をもてなすということ、そして3つ目は宗教的な行為として足を洗う。個人の衛生を保ち、もてなし、宗教的な行いとして足を洗うことが当時行われたと言われるのです。当時人々が家の外を歩いた時に履いていた履物は、サンダルのようなものでしたから、歩いていた人が家の中に入ってくるとその足にはたくさんの土ぼこりがついています。それで家の中まで外のほこりを持ち込まないようにするために衛生的に家に入るときには足を洗っていました。またお客様をもてなすときには、その家の主人はお客さんが足を洗うことができるように水を提供しています。そしてその足を洗うのは普通お客さん自身であるか、あるいはその人の求めに応じて召使いが行っていたと言われています。ですから奉仕として行っている足を洗うというのは、もてなすために足を洗うということと密接に関係しているわけです。足を洗う話、それは何もイエス様ばかりではありません。今日読みした旧約聖書にも書かれています。旧約聖書の話というのは非常に長いですから、今日はそのごく一部しかお読みしませんでしたけれども、今日読んだサムエル記上の箇所のこの箇所には、今日頭に置いてもらいたい3人の登場人物が出てまいります。1人はダビデ、2人目はナバルという男の人、そして3人目はアビガエルという女性。このアビガエルというのはナバルという人の妻でした。この3人の人を頭に置いて今日の話をお聞きいただきたいと思うわけですけれども、まずダビデですが、私たちはダビデというと、強い王様のこと、あるいは子供の頃この石を投げてですね、巨人であるゴリアテを倒したというような、そういう強い王、人を思い浮かべますけれども、彼の人生の前半というのはそれとは全く違う境遇の中に置かれていました。それはイスラエルの初代の王サウルという人がまだ王の座についていて、ダビデを妬むサウルがダビデをもう殺してしまおうとずっと彼を追い続けたからです。預言者サムエルからすでにダビデは油を注がれてサウルの次の王だというふうには神様から示されていましたけれども、ダビデの苦難はずっと続いていきます。聖書にあるサムエル記の上という中には、苦難の中にあるダビデの様子がずっと書き続けられているのです。今日読んだ歌詞はそういう状況の中で起きた一つの出来事を書いています。ダビデはサウルに追われるわけですけれども、彼の従者を引き連れてあちこちと移りました。25章の2節を読むと、今日先ほど言った一人の男ナバルが登場します。彼はカルメルという場所で羊を飼って、羊の毛を刈る仕事をしました。彼はとても裕福であり、たくさんの羊やヤギを持っていたと書かれています。しかし彼はイスラエル人ではなくカレブ人、違法人であって、頑固で行状が悪かった、ある意味テレビの登場するような、悪役的な役割、そういうような人物だったというわけです。けれどもダビデはこのナバルという男の素性をよく知りませんでしたから、ダビデに仕える従者が、これまでナバルが飼っている羊を守る働きをずっとしていましたから、 ナバルにダビデは祝福の言葉を送って、まあ、その見返りとしてわずかばかりのものをダビデの従者とダビデに分けてもらいたいと申し出ます。まあ、これはダビデがサウリに追われている中にあって自分たちの足りないものを少し分けてもらいたいと願い出たということです。けれどもこのナバルという男はその言葉に反発し、ダビデには何一つやる必要性はないというふうにこう突っぱねるわけです。そこでこのことを聞いたダウルはナバルというのは一体どういう男だと思って兵を進めていこうと準備をし始めるわけです。するとこれを知ったナバルの従者しもべがナバルのこの妻のアビガイルにダビデから災いが降りかかろうとしているということを報告します。するとアビガイルはダビデとその従者たちに差し出す食べ物と飲み物を準備した。これは今まさにダビデたちが必要としていたものですけれども、それを持ってダビデのところに行き、ダビデがナバルを殺してダビデ自身が血を流す流血の罪を起こさないようにと願い出たのです。このアビガイルの話を聞いたダビデはなるほどそうかと納得し、ナバルを自らの手で葬ろうとはせず、もう主にすでに全て委ねるということにしたのです。するとその夜、神様はナバルに臨んで彼は意識をなくし、10日の後神様がナバルを撃たれたのでナバルは死んでしまったと書かれているわけです。この時ダビデはナバルの妻のアビガイルの申し出から自ら悪を行うことがなく主がナバルを撃たれたことに感謝いたします。その時夫を亡くしたアビガイルに人を使わしダビデの妻に迎え入れたいというふうに申し出るのです。その時アビガイルはダビデの使者に対し地に伏して礼をして、私はご主人様のしもべたちの足を洗う箸ためになりますと言っています。アビガイルは本当にへりくだってダビデの足を洗うとは言わずに、このダビデのしもべたちの足を洗うそのように尽くしたいということを言ったわけです。行いが悪かった夫を神様によって罰してもらい、自分を妻として迎え入れたいと申し出てきたダビデに、アビガイルはこの人に尽くしたいという思いから足を洗いますという言葉を言ったわけです。ダビデがナバルを襲う計画を立てていることを知らなければ、ナバルと共に殺されてしまったであろうアビガイルがダビデのしもべたちの足を洗うというのは、これは考えてみるとアビガイルの命が救われたそのことの感謝として足を洗うという申し出がなされている。命が救われることと足を洗うということがつながっている、そのことに私たちは注意を向けたいと思うわけです。さてイエス様の出来事に戻りますけれども、イエス様は弟子たちの足を洗うことを通し、ご自身が十字架の死の後天に上げられ、弟子たちとの距離が離れたようになっても弟子たちとの愛の関係がなくなってしまわないようにという思いから、そういう思いを持ってイエス様は弟子たちの足を一人一人と洗っていかれました。けれどもその真意を理解できなかったペトロは、本来であればその家の召使いたちがするようなさまつな足を洗う行為を自分の主であり教師であるイエス様が今なそうとしているので、私の足など決して洗わないでくださいというふうに断る言葉をイエス様に告げました。しかしペトロがこれを言う前にイエス様は、私のしていることは今あなたには分かる前が後で分かるようになると言われています。これは今単に弟子たちへの愛として足を洗っている、そういう行い以上のことがこの後起こるけれども、今あなたたちにはこれらのことの意味を知ることができないと言われているわけです。実際イエス様の 時が近づいているにもかかわらず、そのことに気づくことができていないペトロは足が洗えることを拒みましたけれども、イエス様がペトロに、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。おそらくイエス様はこの時ある意味少しこう、なんて言いますかね、こうにこやかにと言いますか、苦虫を噛みつぶしたような顔をしながらこういう言葉を言ったのかもしれませんけれども、するとペトロは今度は手のひらを返したように、主よ、足だけでなく手も頭も全部洗ってくださいというふうに言うわけです。私たちはこの表現ぶりにペトロの性急さや憎めないおちょこちょいの性格が見受けられると思うわけですけれども、弟子たちはすでにイエス様によって体を洗われていると、十節で言われるのです。これは聖書には直接書いていませんけれども、弟子たちがすでに洗礼を受けていることを表している、そういう言葉だと言えるでしょう。そして洗礼によって神様から清いものだと言われている人であっても、外から受ける土ぼこりのように罪はついて回って、罪の悔い改めが必要であるということを、イエス様が足を洗われたことと、結びつけて考える人がいます。しかしその考え方というのは少し行き過ぎた考え方ではないかと思うわけです。あくまでこの場面ではイエス様とイエス様が選ばれた愛されるべき人々との関係性というのが、足を洗うという行いによってつながるということだけで捉えていく必要があるでしょう。また十節後半にある、あなた方は清いのだが皆が清いわけではないと言われたイエス様の言葉、これは後で十五章三節でイエス様が、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっていると言われている言葉の先取りとして語られています。この場面にいたほとんどの弟子たちはイエス様が語られた言葉を受け入れることによってすでに清いものとされているとイエス様は言われています。しかし福音書記者のヨハネは11節で解説を得れることで、イエス様の言葉を受け入れない者は清くないのだということを案に示しています。足を洗うというと、それは私たちにとって、衛生上汚れたものをきれいにする行為として取られますけれども、神様が言われる清さというのは宗教的な儀式として行う水での洗いや、実際の水で体を衛生的に清くすることではないということが今日の箇所で示されています。清さの逆の汚れを言うのであれば、イエス様との関係から遠ざかっていくことが汚れと呼ばれるものであるわけです。イエス様と食事をするために集められた十二人の弟子たち、イエス様が自分のものとして集めてくださった弟子たちでしたけれども、集められたことがそのまま清くされることではない。イエス様の愛に応えてその愛を受け入れるということで、初めて清いものへとされるということをユダの裏切りから私たちは学ばなければならないでしょう。私たちも日曜日ごと神様によって招かれ集められていますけれども、神様からいただく御言葉を本当に心から神様の愛として受け入れることができているのかということを振り返ってみる必要がある。イエス様の愛は最後まで弟子たちを愛されたように、私たちのこの世での命が続いていく限り、そしてその命が過ぎた後もさらに愛してくださるイエス様の愛に応えることで、私たちは清いものとされる。しかしその清さというのは悪魔の誘惑によって立ちどころにイエス様との関係性が奪われて清いものではなくなるという緊張感をも持つものだということが示されています。しかし 私たちは何もその悪魔の誘惑に恐れをなすのではなく、私たちと共にいて、この場に共にいてくださって、働いておられる聖霊なる神様によって日々支えられ、私たちは力をいただいている信仰をしっかりと保ち続けて、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は十字架にかけられる前、弟子たちと食事を共にした時、一人一人の足を洗うということで、改めてイエス様と愛する者たちとの関係性を確認し、またその関係性がこれからも続くものであるということを示してくださいました。今私たちはイエス様がすでに天におられますから、イエス様が直接足を洗ってくださることはありませんけれども、しかし私たちと共におられる聖霊なる神様が私たちを清めてくださる。私たちがイエス様から語られた御言葉をしっかりと受け止めて、イエス様の愛の中に身を委ねるとき、私たちはイエス様からあなた方は清いというふうに言ってくださる、その喜びを心から感謝いたします。どうか御言葉に従って、これからも私たちが歩みを進めていくことができますように願います。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。